近のパレスチナソムードニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組では1週間分のパレスチナに関するニュースを複数ピックアップし、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。より詳細な情報はソムードの集いホームページにも掲載していますので、ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは2025年8月31日から9月6日のニュースを振り返っていきます。まずガザ地区のニュース、次にヨルダン川西岸地区、次にイスラエルの動向について、最後に国際社会のニュースをお伝えします。ガザではこの週も毎日数十人、時には100人を超える人々がイスラエル軍の攻撃によって殺害されました。今回もそのガザ地区のニュースから見ていきます。一つ目のニュースです。ガザは病院が封鎖で崩壊する中、致死性ウイルスの流行に直面しています。8月31日、パレスタインクロニクルの報道によりますと、ガザ地区でコロナウイルスに似た症状を示す新たなウイルスが急速に拡大しています。イスラエルによる封鎖と爆撃のために飢饉、栄養失調、医療システムの崩壊が起こっており、また人々の免疫力は低下しているので致死率が高くなっています。感染者は日々増加していますが、医療品や燃料、医療機器の不足のため病院は感染者の急増に対応しきれていません。ガザの病院は現在、重篤化したインフルエンザのような症状のある患者であふれています。栄養失調によって特に子どもたちの免疫システムが感染症に抵抗できなくなり、死者が増加しているとのことです。また栄養失調に関連しまして、ガザでは母親、新生児、幼児が最も危険にさらされている状況になっています。8月31日、アルジャジーラの報道によりますと、国連の総合的食料安全保障レベル分類、通称 IPC は、妊婦と新生児が飢餓の深刻なリスクに直面していると警告しました。報告書によると、推定5万5500人の妊婦及び授乳中の女性が栄養不良に陥っており、緊急の栄養支援が必要です。さらに6月までに少なくとも13万2000人の5歳未満の子どもたちが急性栄養失調により死亡するリスクがあります。本来授乳中であるお母さんが栄養失調のため母乳も出せず、同時に粉ミルクも入ってこずという状態で、栄養失調の我が子を泣きながら眺めるしかないというニュース記事もありました。また妊娠期間中の栄養失調は流産にもつながります。言葉では言い尽くせないやるせなさ、心苦しさを覚えているお母さんたちが5万人以上もいて、本来防げたはずの栄養失調によって10万人以上の子どもたちが死亡する可能性があるという現状は本当に想像を絶する状況だと思います。2つ目のニュースです。イスラエル軍が強制避難命令後にガザ市の高層ビルを破壊し、激化する攻撃で数十人が殺されました。9月6日、アルジャジーラやパレスタインクロニクルなどの報道によりますと、イスラエル軍は5日、イスラム主義組織ハマスが利用していたとして、市内の高層ビルを破壊しました。このビルは避難テントの密集地域にあり、民間への被害拡大が懸念されています。イスラエル軍は6日、新たな高層ビル群を標的とする地図を公開しました。公開直後、同軍は国連パレスチナ難民救済事業機関、通称UNRWAの建物の向かいに位置する15階建てのアルスーシという住宅ビルを爆撃しました。このタワーには数十世帯が居住していました。爆撃直前、パレスチナ住民に対してイスラエル軍は避難しなければ殺害されると通告しています。 しかしアルジャジーラの記者によりますと、この攻撃は特に避難に与えられる時間を考慮すると人々にパニックを引き起こしている。30分や1時間では人々がこれらの建物から脱出するのにはとても足りないという状況でした。イスラエル軍は声明で、攻撃された建物をハマスが情報収集や部隊の動きの監視に利用していたと主張していますが、証拠は示されていません。また、武装したパレスチナの組織がこの地域に多数の爆発装置を設置し、トンネルを掘削したとも主張しています。このニュースは複数メディアで取り上げられています。イスラエル軍は日々ガザの各地を爆撃していますが、今回のニュースで特徴的なのは、ガザ市に残る中でも最大級のビルが破壊されたこと。また一部が壊されるというのではなく、建物全体が崩れ落ちたという点です。ビルが瓦解する瞬間の映像もメディアで公開されていますが、個人的には911のツインタワーが崩壊する瞬間を思い出しました。今回の住宅ビルは15階建てなので、ツインタワーと比較してしまうと小規模ではありますが、それでも高層ビルが丸ごと崩れ落ちるというのは視覚的にもかなりショッキングですし、内部に取り残された人はもちろん周りへの被害も甚大です。3つ目のニュースです。ブレイクダンスがガザの子どもたちにとって自己表現の場となっています。9月4日、アルジャジーラがキャンプスブレイカーズというアカデミーでブレイクダンスを練習する子どもたちの動画を配信しました。ある女の子は、練習中は戦争のことを忘れ、別人になれる気がする、気持ちがとても晴れるとインタビューで話しています。キャンプスブレイカーズのスタッフは、生徒に辛く苦しい現実をひとときでも良いから忘れ、心理的な安心感を持ってほしいという願いのもとダンスレッスンを行っています。このアカデミーでは他のダンスの授業や美術の授業も行っています。スタッフは、我々の子どもたちは世界の他の子どもたちと同じように安全に遊び生きるに値するのだと世界に向けて伝えたいとインタビューで話しています。ここからはヨルダン川西岸地区のニュースを一つお伝えします。4つ目のニュースです。ヘブロン市長がイスラエル軍によって拘束されました。イスラエル軍は9月2日火曜日、大規模な逮捕作戦を展開し、ヨルダン川西岸地区の都市に住むパレスチナ人の住民を拘束しました。その中にはヘブロンの市長であるタイシア・アブ・スネイネ市長が含まれます。大規模な軍部隊が市長の家に突入し、私物を破壊した後、市長本人が拘束されました。ヘブロン市当局は声明で、この攻撃は市長個人を標的にしただけではなく、ヘブロン市民の意思をくじき、選挙で選出された機関をも破壊しようとするものである。人々が自由と尊厳を持って自分たちの問題を管理するため、またこの市に貢献するために存在する民主的なプロセスや我々の権利に対する露骨な攻撃だと述べています。次にイスラエルのニュースを一つ取り上げます。5つ目のニュースです。イスラエル財務省がヨルダン川西岸地区併合計画の概要を発表しました。9月3日のアルジャジーラの報道によりますと、イスラエルのベザレル・スモトリッチ財務相は、ヨルダン川西岸地区で最大限の領土を併合するために地図の作成が進められていると発言しました。同氏はネタニヤフ首相に対し、自身の計画を受け入れるよう強く求めています。スモトリッチ財務相は、極右の思想を持ち、これまでもパレスチナ人の人権を無視した発言がメディアで取り上げられてきました。スモトリッチ財務省の演説動画がアルジャジーラに上がっていましたので、動画についていた英語字幕をさらに日本語訳しました。以下が内容です。 我々はこちらを滅ぼそうとする民に対して主権を適用する意思はない。敵とは戦うべきであり、快適な生活を許してはならない。主権を適用する上での基本原則をよく肝に銘じておくべきである。スローガンはこうだ。最大限の領土、最小限の人口。ユダヤ・サマリア地域にイスラエルの主権を行使する時が来た。私たちの小さな土地を分割してテロ国家を中心に樹立するという案を議論から永久的に排除する時が来た。主権行使の目的はパレスチナ国家構想を議題から永久的に排除することにある。これはアラブ人居住地域を除く全領土に主権を適用することで達成される。彼らがイスラエル国家の恩恵を享受することなど私は一切望まない。以上が内容です。主権、英語で sovereignty という単語は日本語の文脈であまり使わないのでちょっと分かりづらいところもあったと思いますが、ざっくりまとめると、西岸地区の土地は最大限イスラエルに併合していくけれども、パレスチナ人はイスラエル国民としては認めない。また同時に二国家構想も認めないという意図のスピーチだと解釈できます。ここからは国際社会の動向に関するニュースを見ていきます。今回は短く3つのニュースを取り上げます。6つ目のニュースです。アメリカは国際刑事裁判所、通称 ICC のイスラエル調査を支援したとしてパレスチナ人権団体を制裁リストに加えました。9月4日アルジャジーラの報道によりますと、パレスチナ人権団体3団体アルハック、パレスチナ人権センター、通称 PCHR、 アルメザン人権センターがアメリカの財務省の特別指定国民及び資格停止者リスト、通称 SDN リストに追加されました。この SDN リストが一体何なのかというところですけれども、こちらはアメリカ政府による制裁、禁輸措置の対象となる人々のリストで、アメリカが指定するテロリストや特定の独裁政権の役人や受益者、並びに国際犯罪者、ですね、例えば麻薬密売人などが対象となっています。 SDN リストに追加された人はアメリカでの資産が凍結され、また名前が多くの国の銀行が利用している自動スクリーニングシステムに登録されます。結果、口座開設や資産移動、国際的な不動産取引などができなくなります。またリストに載っている人物を支援した場合、米国愛国者法に基づいて罰則の対象となる可能性があります。7つ目のニュースです。アメリカ政府がパレスチナ人パスポート保有者へのビザ発給を全面的に禁止しました。8月31日、ニューヨークタイムズなどで、米国務省がパレスチナパスポート所有者のほぼ全員に対するビザ発給を停止するよう命じたと報道されました。トランプ大統領は以前、ガザ住民に対して観光ビザを完全かつ徹底的な審査が行われるまで一時的に凍結するという発令を出しています。今回の制限はそれをはるかに超えた内容となっています。8つ目のニュースです。ベネツィア国際映画祭で The Voice of Hind Rajab、 ヒンドラジャブの声がプレミア上映されました。この映画はイスラエル軍の攻撃によって親族の死体とともに車の中に一人閉じ込められた幼い少女ヒンドラジャブがパレスチナ赤新月社の職員に電話で助けを求め続けたという実話が元となっています。上映後、映画は23分間に及ぶスタンディングオベーションを受け、会場にはフリーパレスタイン、パレスチナ解放の掛け声が響き渡りました。またこの映画は銀獅子賞を受賞しました。銀獅子賞は銀のライオンという意味ですけれども、こちらの賞は日本では審査員大賞とも呼ばれています。 以上、8月31日から9月6日のパレスチナに関するニュースでした。イスラエル軍によるガザ地区への過激な攻撃が続く中、西岸地区も不法占領が拡大しつつあります。アメリカはイスラエルを支援する体制を示しています。イスラエル軍によるジェノサイドに対し、国際社会の対応が引き続き問われます。他のニュースまとめもソムードの集いホームページに掲載していますので、ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは、Free Palestine Within Our Lifetime